ローマ信徒への手紙の第8章のところですね。前からの聖霊の続きです。第8章の12節から17節ですね。ここで、子供ということとですね、相続人ということと子供ということ、それから聖霊ということ、この3つがですね、特にここでは書かれてあるわけです。ここで生き方として前から言ってますように2つしかないということなんですね。人間の生きる生き方の道っていうのはたくさんあるように思えるわけですね。人の数だけあるように見えるのに、聖書的に言えばたった2つしかないというんです。それが前から言ってるところで、前のところのですね4節のところにあったように、肉的なものに従うか霊に従うかですね。霊ですが、聖霊に従って、あるいは導かれて歩むのか、それとも肉に従って歩むのかと、この2つしかないっていうわけですね。この聖霊っていうのは神様とキリストと同じですから、キリストに従って、キリストがうちに住んでいただいて、その導きによって生きる。で、肉の思いや言うことは普通の日本語としてはこういうふうな表現を使わないわけですけれども、こういう時にですね、これはその聖霊によって導かれる以外の全てを言ってるわけです。自分の考えや意思や感情、気持ちによっていろいろなことをする、みんなこれは肉によって歩んでいるということなので、そういう意味ではですね、非常に経験を重ねても、この肉ですね、聖霊っていうものを知らない限りは、みんないつまで経験をしても勉強を積んでもですね、どこの民族であってもこれは関係なくなってくるわけです。このように非常にですね、人間全体を単純化して見るっていうのはこの聖書の特徴になるんですね。他の考え方ではとってもこんなにたった2つのですね道しかないようなことは考えられないことなんです。ですから、とっても病気が重いとかですね、体が弱くて普通の意味で全然仕事もできない、それでもですね霊に従って歩むということができるわけです。非常に社会で活動している、働いていると、有名であると、マスコミでも新聞でもテレビでもよく出てくる、現れるけれども、その心の奥に自分の名誉とか自分の力を誇示するためにするんであれば、これ全く肉に従っているということで、でもこういうはっきりした厳しい見方をするならば、キリストを信じてもなおですね、何かをするとき他の人が見てもらいたいからする、これはまさに肉に従っているということですね。何かを良いことをするとか、何か人に見てもらいたい、人が見てるときにするとかいう、もし傾向があるとすれば、それはまさに肉の傾向だということなんですね。神様に関することをする場合でもですね、しなければなんとなく周りの人から思われたら困るとか、そんな気持ちでするんだったらしない方がずっといいわけですね。そういうふうにクリスチャンになったとしてもですね、やはり本当に聖霊に従って内なるものに促されてするっていうことは、よほど気をつけていないとできないということです。で、そういうことは神様が敏感に見抜かれてですね、そういう不真実な心でしてても他の人に訴えることはできないということですね。それなんとなく雰囲気でわかるからです。1回2回はごまかせても、決してそれは黙ってはおけない、隠れているものは現れないことはない、隠れたそういう肉的な思いは必ずどっかで現れてしまうわけです。 また本当に霊に従って歩んでいる場合には必ず何かが良きことが起こっていくということですね。これも私も何十年も四十年も県内外のいろんな人たち、あるいは書物その他のいろんなものを見て本当にそう思います。本当に聖霊を真剣に思ってしている場合は、いくらに黙ってても何だってもどっかでいつかはね、どっかで現れてくるものですね。隠れているもので現れないことはないっていうのは、そういう良いことにつけても悪しきことにつけても、これ本当にイエス様が言った真実なんですよね。まあ、そういうことで、この霊に従って歩むか、あるいは肉に従って歩むかっていうことのことは、誰にとっても絶えず気をつけてなかったら、うっかりするとこの肉に従って歩む方に落ちてしまうと。まあ、そういうことだから、こうパウロは非常に繰り返し繰り返しこれを言っているということなんですね。で、もし肉に従って生きたら、生きるんだったら、あなた方は死ぬと。これも非常にはっきりしてるんですよね。どんなに社会的に有名になってもですね、これは会社の経営とか、あるいはスポーツとか芸術とかですね、歌を歌うとか、いろんな有名になる人もおります、けれどもですね、肉に従っているのは、そういうのはみんな最終的には死ぬんだと、まあ、こういうふうなはっきりした言い方は他では決しても聞いたりしないことですね。それぐらい聖書は見方が本当に鋭い、深いということを私たちみんなにこういつもつけている。だからこういうふうな書物だから、20年30年40年経ってももう卒業したと、読み飽きたということはないわけです。いつもですね、自分のこともなんか書かれているというふうに、これは誰にとってもそうなんですね。まさに自分のことが書かれているんだと。一人一人の手紙だってよく言われますが、一人一人に対して、あなたがもし肉に従って生きるなら、あなたは死んでしまうんだと。霊に従って生きるなら、それこそ神の国を受け継ぐんだっていうふうに一人一人に語りかけている、そういう言葉だと思われるんですね。それで、ここで体の仕業、働きを断つとかですね、ここもちょっと強い言葉を用いていますが、体の働き、これは肉に従っていけると同じことですね。古い自分の考え、あるいはさまざまな人間的な感情や気持ちによって、生きようとする、それを断つのは意志ではないということです。普通は意志を強くして断ちなさいというふうに言われると思いますですね。意志が弱いからだ、だからあなたはあんなことをする。でも本当に意志が強い人ってどこにおるのかということです。のものは一人もいない、パウロに言わせれば。神様のですね、戒め、隣人を愛しなさいって、それは本当の意味でできている人なんか一体どこにおるか、一人もいないと私も思います。厳密な意味ではですね、前から言ってるように、隣人愛しということは、出会う人、通りで出会う人、隣の人、電車で会う人、みんな隣人なんですよ。自分の友達や親戚やら、気の合う人、ちょっと思ってる、そんなのが決して隣人ではないわけですね。それも一本の隣人、少しにしかない。ですから、そういう意味ではですね、隣人を愛しようっていう、ただ一つの戒めであっても、無限に広いわけです。ですから、私は本当に隣人を愛してるなんて、胸張って言えるようなことはありえないことなんですね。まあ、そういうことで、私たちはいつもですね、そういうふうに非常に貧しいもの、弱いもの、意志の弱いものです。ですからこの体の働きを断つということ、意志とかで断つということはできないということも聖書はっきり言ってるわけですね。だからここでは聖霊によって体の働きを断つと、これはもう本当に深い経験、霊的経験から出た言葉だと思います。また言い換えたら、聖霊を本当に注がれた時に、その時は確かにですね、敵に対しても祈ることができるし、いろいろなそれまであったもやもやした感情も不思議と消えていくと。これをまた誰もがですね、経験できることですね。本当にイエス様にしっかり従おうと思ったら消えていく。だけど人間的なものにくっついとったら、結びついとったら、何かそういうもやもやしたものができてしまうと、まあ、これが罪ですよね。そういうものができてしまうと、何 だから精霊によってこの体のいろんな人間的な思いを断つと。だからこそ精霊をくださいって言っていつも願っていなければならないと。絶えず祈れっていうのは一つはそういう意味があると思います。絶えず精霊をいただいて、その精霊の中で私たち祈らないと反対者に対しても祈れないということですね。また身近な人にも祈れない、出会う一人一人に対しても決して祈れない。聖霊が本当に働いたら誰かでなく関わりなく、そういう祈りの心でもって対することができるということになっていくということですね。それがこの生きるということ、本当に生きるということはそういうふうに絶えず生きてる、絶えず愛を持って愛を働かせてる、そういうふうにもう果てしなく奥が深いということですね。だからこれは難しいというふうな問題ではなくてですね、聖霊がどれだけ与えられるかと。与えられたら自然にそれができる、与えられてなければそもそもできないわけですね。まあ、そういう非常にある意味では単純なことですね。数学のようにですね、本当に難しい問題だったらほとんど誰も解けなくなってくるんです。これは本当に意味で難しいということですね。だけどこういうことはこういう意味と難しさが違うんですね。みんな同じなわけです。数学ならパッと解ける人といくらやっても解けない人、ものすごい差があるわけです。永久に解けない人もちょっと難しいんだったら、それぐらい大きな差があるんですね。そういうことを思い浮かべて、なんか俺特別な人はできるんだと思いがちなんですけど、この聖書の世界はとにかくですね、普通の世界と根本的に違っているわけですね。そのことを思わされます。だからみんながこれは同じところにいつも立っているので、神様の霊くださいと言って求めたら、その人に対してはこういうことはないだと。40年30年いくらしても、あるいは本をいくら読んでも、地位が高くてもですね、本当に神様より今もらっていなければ、やっぱり肉の働き、自分ということを出そうとか、あるいは支配しようとか、なんかそういう余計なことが起こるということですね。それがまあここのところです。で、神様の霊によって導かれる、従うという言い方言い換えてますが、神様の子供、これは神の子と言いますが、イエス・キリストは神の子という表現とはではなくて、子供、複数形、複数形で書いてあるんです。神の子供たち、ヒュイオイセオ、ヒュイオスセオという神の子ですけど、神の子供になるって言います。神様なんですね。これはある意味で当然ですね。神様はお父様なんだから、私たちは霊的に生まれた子供なわけです。で、ここですね、神様の子供になっていく、その霊を受けていると。だからこそ神様のことをですね、それまではいないと思ってたのに、一番近い気持ちを持ってお父様、父よと言えると。アッバーっていうのは、これはアラム語ですね、アラム語、アブっていうのはヘブライ語です、ね、アッバー、お父さんって、家庭で使う分かりやすい言葉なわけですね。で、アッバーといっても、これを読む人、ギリシャ語で書いてある、ギリシャ語で読む人にとってアッバーと書いてわからないから、だからギリシャ語でパテール、お父さんだという意味だという意味で付け加えたわけなんですね。アッバーというのは実はお父さんという意味なんですよという意味ですけど、要するにだからここでは、神のこの霊を受けたら神様に対してお父さんと一番近い気持ち、親しい気持ちで言えるようになるという、そういうことを言っているわけです。それが印だというわけですね。だから神様のことをですね、少なくともお父様と祈れる人はみんな神の霊を受けてるということ当然になってくるわけです。で、これはもう一つのところでも見ていただいてもですね、イエス様に対しても同じようなことが言えることです。コリントの手紙の第一、コリントの 12-3、ね、315ページのところを見ていただいたらですね、第一コリントの 12-3、ここは霊的な賜物というタイトルもしてありますが、 3節の後半、前半の方今ちょっと関係ないので、聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えない。この主っていうのはキュリオスっていうのは旧約聖書で神に対する訳語として使われたわけですね。だから主っていうのは単なる主になくて神っていうことを意味しているわけです。そういうことも知らんだ、ここの意味合いがあんまりわからなくなるわけです。ですか？イエスは主であるっていうのは神と同じだという意味を含んでるわけなんです。日本語ではそれがないわけです。ですね。旧約聖書、彼らが読んでいたギリシャ語訳の旧約聖書では神様のことをキュリオスと、主と訳したわけなんですね。だからそのイエスは主であるというのはイエスは神であると、そういう意味を同時に含んでいるということを思っていかないといけないわけです。こんな点が表面だけ読んだのでは決してそれは分からないことですね。イエスは神だと、神と同じだと、主である、それは聖霊によらなければ決して言えない。これも当然ですね。昔の人だと、三大聖人か四大聖人かの一人だと、今はいないんだ、それがほとんどみんなそうです。本当に今も生きとって神様と同じでですね、全てができるんだと、一人一人の心にも住むことができる、今もご支配なさってる、全部導いてる、これをイエスは主であるっていうことなんです。それを本当に信じることは主であるっていうことなんであってですね、口だけでイエスは主、イエスは主いくら言ったと本当に思ってなければ、これは全然そういうことではないわけです。聖霊によっていないということですね。だからそういう意味で本当にイエスキリストは人間ではないと、神と同じだと、今もおられるんだということが本当に言えるのは聖霊によっていると。だからイエス様に対してそういうふうに感じられるという人はまさに聖霊を受けているということなんです。そういうふうに非常に分かりやすくですね、そんな聖霊を受けているというかどんな種類があるのかということをパウロが言っているということですね。そしてイエスが主であるっていうことを本当に信じられなかった、こんな集まり継続して集まってくることはできないわけです。神に対してと同じようにイエスに対しても私たちは礼拝を捧げるわけなので、イエスは人間じゃないか、過去の人じゃないかと思ったら、それはとてもじゃないけど継続的には集まれない。そういう意味では継続的に集まっておると、誰からも言われなくてもですね、そういう気持ちが起こされる。これ全世界の教会にもそういう人たちがおるから続いてきたわけですね。そういうふうにみんながみんなもちろんそうじゃない。コリントの教会でもそうだ。コリントの教会でも本当にイエス様まで主と信じてない人が何となく入ったという人もいろいろおったから、いろんな問題が生じたようですね。でもどこでもですね、どこの集まりでも何かそういう人を神様が作り出されて置かれているということですね。それは確かなことで、ずっと続いてきたということです。で、時には主流だと思われているところが非常に腐敗したりしてですね、小さいところが用いられた、かつてはクエカなんかもそうだったわけですね。ブレズリンという派も小さいものだった、あるいは特に異端視されたようなところがですね、かえって本当だったというところもあるわけです。そしてまた他のところを目覚めるということもあったんですね。カトリックも非常に腐敗したことが多くなった。そこでルターが起こった。カトリックもまたここで改革をしたと、そういうふうに相互にですね、神様の聖霊を本当に受けた人たちが新しく改革をして、歩んでいったわけです。それはみんな聖霊の導きなんですね。人間の計画、間違った計画もあるわけです。だけど、ある時まではそれは続く。だけどみんな消えていくわけです。そういう意味で聖霊の導きや計画だけが残っていくということですね。で、私たちの他の人や神様の国に対する働きも、人が認めようと認めないとそんなことは関係なくですね、本当に私たちが神様だけを思ってしたら、それは神様も使われるでしょう。人間のことをちらちら見ながらしてたんでは、それは本当の意味で祝福されないということも言えると思うんですね。そういうことで私たちも絶えず祈るっていうのもそういうことだと思います。はい、それからもう一つですね、ここで初めに言いましたが、私たちが受けるのはですね、何かここで相続人という訳語、この新教訳で3回出ていますね。終わりのところ、子供だから相続する、長男は相続するわけですね。長男は相続する。それと同じように私たちはキリストをですね、信じた人は一人一人があたかも神の長男であるかのように、神の国という一番大事なものを相続させてくださると言いたいわけですね。 聖書っていうのは非常にこの私たち常識から考えたらとても考えられないことを時々書いてある。そのぐらいまた与えられることも大きいんですね。人間を二つにチャッと分けるっていうところも考えたりしないこと。ところがですね、キリストとは神様みたいなもんですね。神様と私たちはいつも毎日しょっちゅうつまずいてる、ある意味では一分一分つまずいてるって言えるかもしれない。それぐらいなのにですね、この17節を見たらとってもその点では驚くべきようなことです。私たちのような罪深いようなものがですね、なんか神の国っていう清いものを相続人としてくださる。それもしかもキリストと共同の相続人だっていうんですね。まあ、そういうことは非常にこの普通なら考えられないようなことです。けれどもここで一つですね、あるのはキリストと共に苦しむということが書いてあります。これはこの時代キリストを信じた途端苦しみが降りかかっていたからです。ですね。ローマの時代はキリストを信じる、これ江戸時代でもそうです。本当にキリストを信じてその信じたを利用と思ったらたちまち今でもそうですね。例えばもう高等学校とか小学校でもですね、天皇賛美の歌っていうものを歌わなかったらお前は教員の資格ないんだというふうに、そういうひどいことが決まってしまった。東京都、しかも大徳教徒も大阪府の知事までそんなこと言い出したわけです。ああいうふうにですね、君がよ、昔は本当に天皇賛美としてですね、君がよ天皇の身を永遠に続くようにっていう歌なんです。まさにだからこそ戦前ああいうふうにみんな歌ったわけです。それ一体どうしてですね、ああいう歌を歌えるか、私は一度もだからそういうことを意味してからずっと歌ったことはないし、生徒たちの意味を教えた、意味が分かれば分かるほど生徒たちもこれは歌わないと言い出したということですね。実際意味知ったらですね、天皇賛美の歌は歌えないはずですね。真理とか平和とか自由を賛美する歌、これは歌えるわけですよ。あるいは日本の国の人々がみんなが幸いになるようにと、それを歌える。特定の人の永遠の支配が続くようになんていう歌は本来歌えるもんでないはずですね。これは千年も前の和歌集から取ったことはです、ね、だからどうしてそれを変えないのかと、みんながですね歌えるのって、ね、変えるべきなんです。そうしたら誰でもが歌えるでしょう。今の歌をああいうふうなですね、歌を歌えたって言ってこれは本来歌えるはずがないと思いますね。本気であの歌を一体誰が歌えるだろうかと、まあ、そういうことがありますね。だからまあ、そういう間違ったことがですねあるから、それを言ったら学校の先生で今だったら早もですね教員の資格がないとまでですね罰せられるということなんですよ。まあ、そういうふうにですね、本当に賛美するものは神様だけなんだと、天皇の賛美の歌を歌いたくないんだと、そういうことだけ現代でもそういうふうにですね何らかの苦しみはたちまち生じるわけです。私がおった40年前からですね新聞で見ましたが、君がよ反対と立ちどころにですね出張は必ずできなくなったと、埼玉県の人が書いておってましたが、その通り徳島でもそうです。学校の校長さんになっている人は当然君がよ賛成で皆さん歌いなさいと言ってる人いなければ、今日日本ではどこの学校の校長さんにもなれないと。私キリスト教独立学系はまた別ですね。キリスト教系の学校は一部別です。まあ、そんな風にですね何らかの苦しみを受け、今日本ではないだろうと言ってそんなことはないわけです。例えば会社でも何でもですね、日曜日は本当にイエス・キリスト様の礼拝の日として決まってるんだから、仕事休んででも行きますって言ったら、それはたちまちですね、何らかの苦しみを受けるはずです。キリストのことを第一にしようと思ったら、これはどこであっても、いつの時代でもそうなんですね。まあ、そういうことですから、このところですね、本当にキリスト聖霊によって導かれたらですね、家庭である、まず家庭でも起こるということなんです。家族のただ一人がまず信仰を持ったらですね、江戸時代であれば家族もろとも引っ取られるということになったんですね。運命が暗黒になる、そんな恐ろしいこともあった。現在ではそういうことはないですが、まず時間とかお金の使い方で問題が起こってくると思いますね。今までは楽しく日曜日って遊びに行ってたと、と日曜日礼拝に行くんだったらですね、それは家族が反対すると、しかもお金を神様のために捧げようと言い出したら、これまた反対が起こると。まあ、そういうことも当然起こるわけです。まあ、そんなふうにですね、家庭であれ、職場であれ、あるいは国家的、社会的にもですね、 キリストのことを第一にしようとすれば、これはみんな褒めてくれたりしないわけですよ。これはやってみたら分かることです。そういうことで、キリストと共に苦しむっていうこともですね、私たちもそれぞれの苦しみを受け止める度合いっても違うわけですね。置かれた場所も違うわけです。すでに例えば病気で非常に苦しい毎日を送っている方、これはキリストの代わりに、あるいは他の元気な人の身代わりに苦しまれておるという方々もおるわけです。生まれついてからずっと病気であるとかですね、元気で歩いたこともない、水野さんもそうだった。そうして生まれた時からいわばキリストと共に苦しみを受けられておる、私たちの健康なものの身代わりとして、そういう方も一人一人置かれた状況、信仰の度合いも違う。だから他の人を見てですね、裁いたりをして、人キリストが言われたように他の人の表面を見て裁いてはいけないというのはそこなんですね。私たちが一人一人がこの言葉を受けて、あ、これはどこがキリストと共に苦しむことだろうかと、一人一人が生活の中で、受け取っていくというわけですね。小さな苦しみでも、受け取っていくと、いうこともここで書かれてあるというわけですね。今の日本ではそんなに命を奪われたり、それはまずない、ありえないですね。そういう意味では昔の日本とは非常に違うわけです。いずれにしてもですね、キリストと一緒に相続をさせてくださる、これは実は初めから言われていることであってですね、神の国っていう一番いいものをくださるんだと、特にはっきり信じていたら、信じていない人はどうか、それは分からないわけです。聖書によれば神様いないと否定した人が死んだらどうなるかはそれは分からない。だけど死ぬ最後の時まで神様はその人の心、もう言えなくなった病状の重い時でも最後まで見抜かれている、あるいは生きていた過程を、そうして最善になされるということなんですね。だけど神様ははっきり信じたと、信じておった人はですね、これは最初からこのイエス様が約束されたように、このマタイの福音書の一番初めから書いてあったんですね。実は五章の一番初め、イエス様の教えで一番最初から出てくるんです。五章の三節というところが今日のパウロが言ったと同じことなんですね。マタイによる福音書五章の三節です。天の国、これは神の国と同じなんですね。マタイだけは天の国と書いてあるだけです。ここではですね、ある種の条件というのは一つは心貧しい人、ただそれだけでですね、貧しくて心に何も誇るものや高み持ってなくて神様を仰ぐと、ただそれだけで神の国はその人たちのもの、相続を、神の国の相続になれるんだと言ってるわけです。パウロも本質的にはそうですね。神様イエス様を主教とお父様と言えるだけでもはや相続人だ。それは心貧しい、心に自分が神様みたいなもんだ、なんか自分が力があるんだと思ってったら、それは心貧しい場合ではないわけです。本当に心貧しい、ただそれだけでですね、ここから神様を仰いで求めれば天の国はその人たちのものに与えられると、こういう一番最初から実はこの神の国が与えられるということが約束をされているということなんですね。そういうように私たちに与えられるものは実は一番良いものが当たると、今度のような津波で死んだ人はとってもかわいそうだと、ね、生きてる人はかわいそうじゃないかと、生きてる人といっぱいかわいそうに、その数知れなくおるわけです。神様を知らない、だからそういう表面だけを見てですね、津波で死んだ人だけはかわいそうだと思ってもいけないわけで、この聖書的に言えばですね、みんな神様を知らないところに一番の悲しみがあるわけなんです。神様も知らないで私は津波に飲まれて事故で死んだとしても、それは神様とさっと帰ったわけです。で、私のために悲しんでもらう人は全くないわけですね。あ、神様のところに帰ったんだと。もう栄光をいただいていると。感謝して信じて感謝したらいいわけですね。御国への角を入ったということです。で、死んだ人の祈る必要はないわけなのはそこなんですが、残された人はですね、悲しみのあまり非常に苦しくなって絶望的に力を切る。だからこそキリストの祈りは生きている人に対するものなんですね。亡くなった方々は神様が最善にされて、最善にされていると信じて委ねるわけです。で、私たちの祈りもですね、 あそこの事故で死んだ人のために祈ってるんじゃないんですね。まあ、時間を決めて祈りましょう。今残された方々の苦しみが少しでも神様の身を開かれて、そして癒しと力を与えられるようにと。今回のこういう葬儀もそうなんです。キリスト教の葬儀は仏教と根本的に違うのはそこなんです。仏教は死んだ人のためにお念仏をあげる、祭神をあげる、線香をたくって、それなんですね。迷っていかないようにと。キリスト教の場合は残った人たちのために亡くなった人を記念してですね、そして死ということを見つめて、死を超えるものを仰ごうと、そのために葬儀をするわけです。それでは今日はそこまでにしておきます。以上です。